こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
ランドセルがね、まだ新しいピカピカの1年生も1ヶ月経って、そろそろ慣れてきた頃でしょうか。
そうですね。今年は東日本の、ね、大震災があって ね、
そうでしたね。
子どもたちの新学期ね、どうなるか、いろいろ心配しましたけどもね、まあ、それでもだんだんいい季節になりましてね、
そうです
ね、新しい日本を作るために、ね、みんなで頑張っていきたい、そんな頃になりましたね。
はい、みんなで助け合いたいですね。はい、さあ、今日のお客様なんですけれども、
今日の、ね、お客様はですね、はい、それこそカラオケというものをですね、静岡が発祥になったくらいの気持ちでね、この文化を非常に高めてきたね、お二人なんですけども、はい、JMK 日本音楽歌謡講師会、総本部の理事長をされております、はい、谷藤博義先生と、そして、同じ仲間で、静岡の本部長をされて師範をされている、小玉俊之先生、お二人にですね、はい、お越しをいただきまして、カラオケの、ね、魅力とか、いろいろなその思いですね、そんなことをお聞かせをいただきたい、このように思っております。
楽しそうですね。はい、さて、カラオケの先生方だそうですけれども、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは。それこそ谷藤先生、児玉先生、今日はお忙しいところありがとうございます。楽しいひとときにしたいと思いますので、よろしくどうぞお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
お声がやっぱり素敵ですね。
そうですね、本当に、
なんか低音がこう響いて、
いつもとは違ったね、楽しい雰囲気のね、番組になりそうで、それこそ谷藤先生、先生は歌謡講師会のね、理事長として先生方もこうご指導している立場なんですけども、カラオケの魅力といいますか、あるいはなんで先生がここまでね、頑張っているのか、そんな思いをちょっとお聞かせをいただければと思いますが。
はい、わかりました。もともと私はホテルマンでした。で、そんな中で企画営業とかいろんなことをやってまいりまして、で40歳で脱サラをしまして、こういう歌の世界に入ったわけですけれども、歌っていうものを考えたときに、非常に歌っていうのは人生の中でこう寄り添っていく一つ の、 若さを取り持つね、
はい、
年取らない秘訣ですね。まずそこに行き着くと思うんです。で、60代の人、70代の人、80代の人、それぞれその時代の青春を持ってるわけですね。
そうですね。
それをもうワンステップですね、自分の一番女盛りの時、
はい、
男盛りの時に歌を歌うことによってタイムスリップするってことなんですね。
そ
っから歌を始めていくと、歌っていうのは全然違う見方になってくるんです。そしてある面では、歌う瞬間に見る、聞く、声を出す、体内の五感、六感、七感、全脳波みたいなのを全部フル活動することによって健康にも非常にいいということですね。
そうですね。
そんな形でね、そんなものを勉強しながら、皆さんに歌の楽しみ方、それから健康法みたいなものを指導しながら、教える先生方を育ててまいりました。
いやいや、それはもう
25年になりました。
ご苦労さんです。
すごいですね。
いや、私なんかもね、はい、カラオケの大会行きますよね、そうすると普段近所のね、おばさん方とね、会長で会うんですけどね、
はい、
普段と全然表情が違うんですよ。もうそれこそね、普段はね、しょぼっとしていてもね、カラオケのね、大会の会場なんか行くとね、もう生き生きとしてるんですよね。それこそ今谷藤先生が言われたように、なんか昔のね、夢って言いますかね、そういうものがね、今になってこう実現できている、そんな思いをね、感じますね。
青春時代にタイムスリップって素敵ですね。
いい言葉ですよ ね、
ね、
確かにそうですね、
やっぱりその時代の歌を歌っていると、その頃の自分がこうオーバーラップされて、思い出されて、歌 と、
ど、ね、
歌と一緒に、
はい、
そんな思いになるんでしょう ね、
そうですね。
でも声を出すっていうことも確かに健康的ですよね、児玉先生。
そうですね。やっぱ声を出すことによって、ストレス解消にもなるし、それから、ね、僕ら例えば生徒さんでもね、例えば教室に来るとか、
はい、
大会と発表会出るにもいろいろこう、何を着よう、こうしよう、ああしようっていう、家でいろいろ自分をこう鏡を見るでしょ、あれがね、やっぱね、若返るっていう。普段はもう本当にこう、パジャマ姿で家の中でいたりしてるんだけど、 何かこう催し物があるとどうしてもこう自分をこう鏡に映す時間って多くなりますよね。
そうですね。
明日これ着てこうかな、うん、明日こういう化粧しようかなとかっていうね、自分をこう綺麗に見せる、そういうこういうなんていうかな作業みたいなことがあるっていうことがやはり、自分をこういつも気持ちを若くしていれるっていう一つの秘訣じゃないかなと。
そのスポットライトを浴びるっていうことがやっぱりこう輝くような感じになってくるんでしょうか。
あのね、はい、もう一度あれもう谷先生もそうですけどもああいうスポットライトを一回浴びるとねあれ癖になりますよ。
そうですか
、ね、それこそね
本当いいもんですよあれは。
そうですか、谷口先生、あの、もともとホテルマンだったっていうのを僕は初めて聞いてね、そうだったんだって思ったんだけど、あの、谷先生は本当はプロの、あの、歌い手さんではなかったのかと思うくらいなんですけどね。
あのね、ホテルにいる頃、あの、バンドを3つ抱えてましてね。
そうですか。
ジャズバンドと、から演歌バンドと、ハワイアンと。で、昔はカラオケなかったんですよ。乾杯と同時に、ジャーンってこう、ドン上げと一緒にね、
そうですね、宴会場もオープン。そういう意味でね。
そういうあれでやってましたですね、そういう関係でなんかうまくちょっと、
そうですか、
設置しました、
ずいぶんジャンルの違うハワイアンからジャズバンド。
あのそれぞれなんかあのお客さんの好みっていうのが、それからしばらく経ってから日本が生み出したいわゆるカラオケっていうのが、出てきたんですよ ね、 すね。
今カラオケっていう言葉は世界共通なんだそうですね。
そうですよ、もう
ね、
あのカラオケねチベットにもあるんですよ。
そうですか、はい、
もう世界どこにでもありますからね。
やっぱりカラオケっていうんですか。
はい、そうです、はい、
宅配便とカラオケっていうのは日本が生み出した一つの文化ですよね。
そうですね。それにあの谷口先生も児玉先生もそのカラオケだけじゃなくてですね、伝統的な日本の例えば踊りとかね、それから詩吟とかね、そういう皆さんとこうコラボレーションされて、はい、非常に幅広くねあの、カラオケのねその可能性をね広げておられるんですよ。そういう意味ではねあのカラオケ文化をここまでねあの成長させ育ってきたのはね静岡県の力、谷口先生、あるいは児玉先生の力ね非常に大きかったんじゃないかなと私は思っているんですね。
私カラオケの方々にこういう団体組織があるっていうのは知らなかったんですけれどもね、お二人はカラオケ教室の先生方をご指導されるという立場なんですね。
そうですね、あのまず人に教えていくのには、あのきちっとしたやっぱりその勉強しなきゃならない、ただ歌が上手いから歌を教えていくではダメなんで、やっぱりあの一般常識だとか道徳的なものをきっちりと身につけながら歌を取り組んでいく、教えていくってやり方しないと、その辺で歌が前からすぐ先生っていうのは僕は良くないっていうね、いや少なからず100円でも200円でもお金をもらうっていうことはプロでなきゃいけないんでね、そこまできちっと勉強させてそれから先生にしようっていうのが私の考え方なんですね。カラオケの先生方っていっぱいいますけれどもね、
本当にあの、まあ、近くにもあのカラオケ教室なんていう看板をよく見るんですけれどもね、その底辺でカラオケ教室っていうのは今静岡市でどのくらいあるんですか。
いや無数にあるでしょうね、無数にありますよ、もう数え切れないくらいありますよ。でもそれがちゃんとしたやる作曲の先生方の許可を得て認定されたって組織というのは本当に少ないです、あの文部省認可っていうのね、あのうちの JMK というのは文部省認可です、認可であの大衆音楽文化協会から認可をいただいて、それでやってるわけなんですけど、ただ何も持たないでやってるサーチっていっぱいあります、でもカラオケはそれでもいいとは思ってます僕ね、あのみんなにこう自由に誰でもなんかどんな先生でもいいから楽しもうっていうことは非常に大事なことなんだけれども、ただ一つね、でもあの先生ね、カラオケをやっててマイナス面っていうのがやっぱりある程度出てくるんです、
ね、
これだけはねあの注意してもらいたいのは、大勢の前で堂々と歌を歌うようになる、度胸がついて、自分の思いとか感情を堂々と出せる、ところが逆にね自分のね自己主張が強くなっちゃう、
そうですかね、
それが非常にカラオケの人たちにね出てくるんです、で何人か集まると平気で人の悪口を言ったり誰かを言ったりとかっていうね、そういうことを、だから僕が一番言ってるのは歌心っていうのは 僕がこう言ったら、私がこう言ったら、あの人がどんな思いをするだろうか、はい、どんな悲しい嫌な思いをするだろうかっていうところを考えて、ものを喋ることが大事なんだよ、うん、それが歌心なんだよ、イコール詩の意味を、歌詞の意味を理解するには、この中に出てくる主人公はどういう主人公でどんな気持ちを持ってるのか、深い読み取りをし、できて初めて歌になってくるわけですからね。
そうですね。
それが一方的に考えないで歌ってるうちはダメだよ。で、人に対する優しさだとか思いやりがあって初めて詩を汲み取る能力みたいなものがね、養われる。それをやらない、できない人がやる、今言った自己主張が非常に強くなってしまう、はい、そこが一番のね、なんか気をつけて教えていかなきゃならないところだと僕は思ってますけどね。
それこそね、カラオケはね、好きならそれだけでいいじゃないかっていう感じをするんだけども、はい、JMK のね、皆様方は非常にね、厳しいんですよ。ですからね、私会へ行くとね、皆さん礼儀正しいんですよ。ですから今ね、理事長の言われたね、このただ好きなだけじゃなくて、もう一歩ね、なんかこう道を求めて進んでいく、奥へね、進んでいくっていう、そういう姿勢をね、感じてますね。
カラオケ道みたいですね。
そうですね。
そんな感じですね。楽しさだけをね、先生ね、楽しさだけを追求していくと、人間はね、やっぱ最終的には堕落しちゃうんです、うん、で、楽しさっていうのは天井がないってことですよ。うん、いくらでもお金をかけて堕落ができる。うん、でも楽しさだけじゃなくて、その学ぶとか、アタックしていくとか、努力するとかっていうのを、その楽しさの中に自分で取り入れてね、やっていくと、うん、違った意味で達成感もあるし、
そうですね、
そういうものが出てくるんですよね。うん、そうですね。そういうのをぜひね、カラオケやってる人たちは、いくつになっても生涯学習センターじゃないけども、はい、何かに向けて努力するとか、
うん、そうですね、
気力を持つってことが、年配の人たちは大事なことなんです
。そうですね。
僕は思ってますよね。
せっかくよく言うんですけどね、歌を通じてな仲間が集まるでしょ。そういう仲間をやっぱね、大事にしてもらいたいなっていうのはあるよね。これはもう何かの縁でこう、みんながこう歌が好きで集まって、そういうせっかく集まった仲間のそういう縁をね、やっぱ大事にしていく。それで今リーチョンに言った話の続きなんですけどね、やはりうまくなれば なったほどっていうかな、うまい人ほどね、やっぱ歌いない人のや気持ちになってもらいたいっていうのが、
それはそうだね。
それがね、リーチョンの言う思いやり、なんか自分がうまくなっちゃうと、なんかこううまく歌えない衆をこう上から見ちゃう部分があるでしょ。
そうだね。
そうですよね。
だからそれはね、僕いつもね、生徒さんにはよく気をつけて、かえって逆なんだよっていうことをね、よく教室の中で言うんですけどね。
夜ね、集まってね、みんなでカラオケやった時ね、一、うん、人飛び抜けて上手な人がいるとね、後の人がね、歌わなくなっちゃう。
そうですよね。
だからそういう、まあ、きっとそういうこともね、うん、うまくね、やっぱこう戒めてね、うん、調和を取るようにね、うん、やっぱしていくってことかな。それで児玉先生のところのね、テーマはね、絆っていうのが一つのね、はい、会のテーマなんですよね。
はい、
それで先生頑張っておられるんで、
絆ですか、はい、いい言葉ですね。
僕、絆っても普通の糸編のこう絆ではなくて、はい、心の輪、心の輪、
ね、はい、
心にあと車編の輪、
はい、
で絆っていうふうに生徒さんには読ませてるんですけど、いつも要するに心を丸くしていましょうよっていう意味、角が立ったら先ほど言ったようにやっぱ生徒感がギクシャクしてくるだろうし、そうなってると教室全体、また JMK 全体がね、ガタガタしてくるんで、常に気持ちを丸くしていれば誰ともうまく、こう調和が取れるんじゃないかなってことで、心の輪で絆というのをね、
まあ、歌は心でってね、いう言葉もよく言われますけれど、まあ、心が大事っていうのはすごくわかるんですけど、でもやっぱり上手くなりたいっていう気持ちは、ね、皆さんあると思うんですよね。
はい、その上手くなりたいなった時の達成感、それはお金じゃないんですよね。例えば大会に出てグランプリを取った、最優秀歌唱賞を取った、歌唱賞をもらった、それは誰でもね、自分が努力して、もちろん教えた先生も嬉しいんだけれども、やってる本人はやったっていうね、達成感がすごく出るって、それが一つのね、楽しみだと思うんですよね。
理事長、今までの 中で自分としてこう感激したとかね、これは忘れられない思い出だとか、そんなことありますかね。
やっぱり歌の中に音痴な人、リズムを取れない人っていうのは結構いるんですよね、はい、そういう人たちにやっぱり手を施して、あのマンツーマンでやるあのアカペラで教えてあげて、でその人たちが歌唱賞をもらった、あるいは上級部門グランプリ部門へ上っていった時の達成感ですか、それはね、あのその習った本にもそうですけど、教えた私たちもやっぱり同じように達成感があって、そこに絶対崩れない信頼関係が出てくるんですよ。その信頼関係というのはあの親子以上になんか強い絆のような気がしますね。そういう絆できた時にあのやったなっていうような気がしますね、うん、
やっぱり人間と人間の ね、 ね、まあ、魂と魂の触れ合いっていうか ね、 そんな感じですよね。いつや私が児玉先生のところをお伺いしたときに、だいぶおばあさんの方をね、苦労して教えてられていたことがありましたけども、はい、どうですか、苦労話なんかは。
やはりなかなか年配の方になるとやはり、リズムも大変になってくるだろうし、声の発声的なものもね大変になってくるんだろうと思うんだけども、まあそういう方にはやはり手取り足取りやっていくんですけど、やっぱそういう方の生徒さんの方が可愛いですね。
ああ、そうですか。
もう最初からなんとなく歌いちゃうっていう生徒さんよりも手をかけて、ああでもないこうでもないっつって、こう指導していく、そういう生徒さんなんか可愛く感じるし、
非常に苦労されていたのが私横で見ていたんですよ。
そうなんですか。私児玉先生のところに通ったらきっと可愛い生徒になれると思いますよ。
そうですね
あの本当にね、あのカラオケ苦手意識があるんですよ、はい、とってもちょっと恥ずかしい気もするんですけれど、そういうカラオケ初心者に音が取れないなんていう方にはどういうふうにして教えるんですか。
初めやっぱ横について一緒に歌ってあげるということ、やはりあの中にはこうリズム音痴でリズムを取れないっていう方いますよね、はい、そういう方にはね、僕もね、 足踏みしなさいと、あの足踏みってのは大体リズム一緒ですよね、
はいはい、
足踏みこうした時に途中でバタバタなんてやる、歩く人はいませんよね。それとか普通にこう歩くときに普通にこうやって歩いてるのに急にバタバタって速く歩いたりしないと思う。だから足踏みしなさいよ。それでこうちょっとこうリズムを取ってると結構リズムこう取れてるっていうよね。
いや、それでね、僕今ふと思い出したんだけどね、僕は昔からね、大勢人が集まるとたまには歌を歌えっていうことがあってですね、歌うのがね、いつもね、北島三郎とかね、村田秀夫とかね、ああいう歌を歌ってたんですよ、これが男の歌だっつってね、
はい、
ところがね、いつもね、あんまりね、こうみんなピンとこないんですよ、それでいつだかね、なんかおばあさんばっかの時ね、僕は恋の歌を歌ったんですよ、柄にもなく、そしたら非常に拍手が多かったんですよ。その時にね、感じたら、おばあさん方っていうのは、まあ、いつまでたってもね、恋の歌好きですよね。そんな感じしましたね。
よくリーチョンが言うんですけどね、年、はい、は取ってもいつまでも女性は女性だって。
そうです
か。やっぱそういうとこはやっぱ、そういうとこで出るんじゃないですか。
そうですね、やっぱ、裸な自分がね、歌を歌うっていうことを通してね、裸な自分が出てきてね、それこう今さっきリーチョンが言われたように昔の思い出とかね、夢大借りし頃にね、やっぱ戻ってね、
はい、
もう一度そのこうなんていうか感激に浸りながらね、歌を歌ったりするっていうことがいいんだろうね。
それからですかね、牧野先生がよくうちの発表会来ると、そういう女性っぽい歌を
歌う。そうなんですか。牧野さんのお箱ってあるんですか。
ありますよ。
恥ずかしながら乙女のワルツを私が時々歌
う。乙女のワルツ、知らないな。
はい、日本の演歌歌謡曲っていうのはね、要するにその独特なものがあって、終戦後の非常に虐げられた中から生まれてきた演歌なんですよ、はい、悲しみとか寂しさを背負ったものなんですよね、と私はねこの頃ねそういうものからもう脱皮しなきゃいけない。作家の先生方も今の世評に合うね、今の世界観のある演歌歌謡曲ってものを作ってほしいと思ってるの。相変わらず昔から男が女に尽くして尽くしてね、捨てられてもなお尽くすって、そういう時代じゃないわけですよね。ところが相変わらず作家の先生方が もう同じことを繰り返してる、うん、そこでやっぱり新しい感性でね、今の時代に通じる歌謡曲演歌ってものをね、やっぱ作ってほしいなっていうのは私の気持ちですよ。いや、
そう言われるとそうだね。そうですね、僕らも古いタイプだもんだからね
でも涙とか別れっていうのは歌によく出てきますよね。
いやいや、でも新しい時代に向けたね、そういう方向に、
ラブソングがあまりにも少ないですよ。スケール感のあるね、海とか山とか、はい、自然とかで、ラブね、好きだ、あと好きでしょうがないよっていうのはね、そういう曲がね、あまりにも日本人はね、作家の先生が作らなすぎる。そ
う
です
ね、日本人の感性がこう耐え忍ぶみたいな、そういうものにピピッとくるところがあるのかもしれませんね。
演歌だよね、その辺が。
だから日本の演歌とか歌謡曲が今の50代から下は受け付けなくなってるんですよ。
そういうことですね。
だから途切れてしまう、だから途切れないように、そういうものを作家の先生方は、ね、日本の演歌歌謡曲というのね、世界に発信するように、ラブソングとかもっと透ける感のあるね、世界に通じる歌謡曲を作ってもらいたいというのが私の願いです。なんか生意気なこと言ってるんですよね。
まあ、あの番組も時間もあるもんですからね、理事長、今後のこう夢といいますかね、
はい、
そんなことがありましたらここでお聞かせいただけませんか。はい、
あの今先生のね、協力を仰ぎながらあのやろうとしていることは、テレビ番組を歌謡番組、カラオケ番組を復活させたいと。
そうですね、
そして今のは、まあ、テレビ番組いろいろなものをやってますけれども、やっぱり中高年上の方の人たちに受ける番組がちょっと少ない、
はい、
で各自治体と地域社会の自治体の人たちと協賛しながら、あの一月に一本ずつね、カラオケ番組を、40分ぐらいの番組を、東から西の方、静岡県内をね、あの文化会館で収録しながら、そしてカラオケをなんか復活させていきたいって。その中にはちびっこの番組、そうもありますし、若いヤングの人たちのもありますし、熟年の人たちのもあると、この3中に分けた番組をね、やっていって少し歌を盛り上げていこうかなと。そうすると家族構成の中で、おばあちゃんが歌った時もお孫さんが文化会館に行ってる、はい、お孫さんが歌った時お母さんも来てるって、いわゆるそういう家族構成の、ね、中で楽しさをなんか各家族からいい家族にまた戻りつつある、そういうもん番組にしていけたらなっていうのが僕の夢です。
そういうのがあるとね、いいですね、嬉しいですね。
なんかほのぼのとした感じです ね。
次のエースである児玉先生はどうですか、は
い、
夢は。
そうですね、夢っていうとあれですけどね、まあカラオケを通じて、なんとかな、もっと家族、それとかその友人のやっぱ絆を広めていきたい。そのためにはあの、ね、やっぱ障害 学習じゃないんですけども、小さいお子さんからもう年配の80、90まで、ここをなんとかね、こう線でこう結べて、何かの方法で結んで、でそれがこう、広く、広まっていけばいいかなっていうふうに思ってるんですけど、今その方法が頭の中に出てこないんですけどね、頭の中ではね、なんかね、もうこういうちびっこからこのもう80、90のおばあちゃんまでが一緒になってなんか楽しめて、この静岡をこう盛り上げていけるっていう方法があればいいかなっていうふうにね、あの思ってるんですよ。ほいで一つ、あの牧野先生なんかね、お願いしたいのがね、現場としてね、非常にそういう会場が少ないんです。そのちょうどいい、例えば300人400人ぐらい集めて、はい、こうみんなで楽しめるようなイベント会場みたいのが静岡非常に少ないですよね。
あ、そうなん
だ。からもう、文化会館とかグランシップとかっていう、もう大きい会場は立派なのがあるんですけど、ちょうど中どこがないんですよ。だからなかなかね、あの企画するにも企画しづらいっていうのがあるもんでね、その辺をこうなんとか牧野先生のお力で、
ね、分かりました。私もね、 JMK 歌謡講師会の、ね、顧問をさせていただいておりますからね、しかと受けたまってですね、また頑張ります。最後に理事長、静岡の人に、まあ、いろいろ理事長は秋田県のご出身って伺ってましたけども、ね、静岡の人に対してのこう期待をするとか、なんかこう、
あの僕は東北の秋田の生まれなんですけどね、学校卒業してからもう ずっとこっちにおりますけれども、静岡の人間ってね、非常に温和っていうか冒険をしない人たちが多いですね。こうアタックしてって なんか会社を起こしていくにしても何していくにしても非常にこうそこそこの資金は持ってるんだけど、冒険をしてこう仕事に対しても何かをやるにしても、はい、こうアタックしてぶつかっていこうっていう意欲、それからまたなんか歌手の人たちが隣の町に、自分の町にプロ歌手が出ても、ああ出たそうらしいなっていう程度で終わってしまって、はい、ところが関西九州東北というのはもう町をこそってね、全員でその子を応援していくっていう、ね、熱があるんですよ。それが静岡県ってね、どうしたもんかしらーっとしてて、その熱くなるっていうことがないんでね、ぜひそんなものをね、カラオケの中で熱くなっていくね、結構心見て心意気みたいなものね、ね、それが非常になんかね、僕はね、
静岡の人たちにね、
頑張ってもらいたいなってな気がしますね。
いや、まとめとしてね、いいことを伺いましたよね。
そうですね。
カラオケ文化をね、はい、こうさらに進行させる中でね、静岡の人がね、もっと前向きにね、チャレンジするね、そういう気持ちを育てていきたい。そんな感じです
ね。熱い心持ってるんですよね、静岡の人もね。はい、だからそれを発揮していただいて。
そうですね。表に出すのは下手なんですよ。
そうですね。
それとか一歩引いちゃうんだよね。
そうですね。
意外とシャイなんだよね、みんな。今日はいい話をね、はい、お聞かせをいただいて本当ありがとうございました。
そうですね、歌の力でも地域が活性化するといいですね。
そうですね、
いや今日はあの谷口先生と児玉先生、お忙しいところありがとうございます。
どうもです、ありがとうございました。
これからもご活躍をお願いしております。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。